さとこジャパン。皆さんこんばんは。パーソナリティのさとこです。この番組は私が出会った心動かされる活動をしている人や日本全国の素敵な場所などをご紹介し、リスナーの皆様とつなげる参加型ラジオ番組です。今日は電気のエンジニアの曲里博之さんをゲストにお迎えし、太陽光発電の問題についてお話をしていただきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。さとこジャパン。はい、それでは曲里さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
まずは自己紹介からお願いできますか。
はい、曲里と申します。千葉県から来ました。
はい、よろしくお願いします。曲里さんとは、ね、鴨川のね、あのメガソーラ問題の集会の時にお会いして、 それからのお付き合いということで、はい、まあ、ツイッターも、ね、フォローさせていただいて、はい、ほとんど毎日見てる感じなんですけども、あの曲里さんは、電気管理技術者というお仕事をされているそうな、はい、お仕事というか資格ですかね、それを使ってお仕事されているそうなんですけど、どういったものなんですか。
は
い、
そうですね、あの電気でも家庭の電気ではなくて、ビルとか、まあ、病院、工場の大きい電気設備の、まあ、監督をすると、はい、そういう仕事です。
そうなんですね。はい、でそのお仕事をしている曲里さんなんですけど、またこうなんでこのメガソーラ問題とか太陽光パネル問題についてこう関わるようになったんですかね。
そうですね、まあ、最近増えてきた太陽光発電なんですが、まあ、増える前から私太陽光発電所の、まあ、仕事してまして。
あ、そうなんですね。
その時はやっぱり、まあ、増えてはいないんですけども、一箇所ずつちゃんと丁寧に作ってたんですね。壊れないようにとか、近所に迷惑がかからないようにっていう作り方をしてたんですが、流行り始めてその辺が変わってきたと。
あ、そうなんですね。はい、そしたらそれはまだこのフィット法とかができる前の話ですか。
そうですね、はい、
そうですね。まあ、太陽光パネル自体は、ね、昔から、ね、ありますもんね。
そうですね。
そうなんですね。はい、でそのなんか特にこう問題を感じるようになった点っていうのは具体的にはどういった点があるんですかね。
そうですね、まあ、施工、まあ、作る段階で言いますと手抜きが多い。
あ、そうですね。
はい、手抜きはもう設計の段階から始まってまして、設計も手抜きだし、工事も手抜き、はい、で作ったらあと逃げる。
は
い、作り逃げって言うんですけど、それがもう多いですね。
はい、作り逃げっていうのは、まあ、作ってしまってそれを他のところにこう売却してとかって言ったことなんですか。
普通作ったら作ったものに対して責任を持つんですね。
まあ、そうですね。
不具合が発生すると、まあ、あの直したりとか面倒見るっていうことをやるんですが、まあ、そういうものを意図的にやる会社は、手抜きを意図的にやる会社は、苦情が増えるとわざと会社を潰したり、まあ、計画倒産ですね。
そうですよ
ね。あとその部署を縮小させて、もうその部署なくなりましたと、担当者もいないから対応できませんって言ったりとか、そういうのが出てきましたね。
そうですよね。はい、今まさにこうね、あのなんですかね、全国各地のメガソーラ建設の中止を求めている会っていうのは、そこを一番懸念しているっていうところだと思うんですよね。合同会社にして、まあ、資本金が1000円とか、50万とか、なんかこう、こんなに大きな規模の、ね、事業をやるのにそれでいいのっていうようなことがまかり通っているっていうのが問題になっていると思うんですけど、
はい、
まあ、そういったことはじゃあ昔からというか、
まあ、このフィット4という再生可能エネルギーの電源を増やそうとする、まあ、法律ができて、でそれ以降 ですね、
増えてきてるって感じですね、はい、で実際にそのフィット法ってこう、うん、投資の対象になってるっていう話なんですけど、
そうですね、
儲かるもんなんですかね、
うん、まずは国も意図的に、儲からないと言われていた太陽光発電が儲かりますっていう形にして民間の資金を使ったというのの背景ありますんで、まあ儲からないと誰もやらないだろう、じゃあ儲かる仕組みを作ろうと言って国がかなりの誘導をしたんですね。
そうですよね、フィット法なんかまさにそうですよね。でも結局のところそのフィット価格っていうのは私たちが払ってるわけじゃないですか。
そうです、はい、
あれはねちょっと電気代の約1割がね今
そうですね、今は 11% ですので
1割超えてます ね、
そうですね、
消費税高くなるけどそれよりも高い、
そうです、ね、
金額がフィット法としても自動的に徴収されている形なの で、やっぱり私はもうこれはねそのメガソーラーができるとかお家の近くに太陽光発電所ができるとか言って困ってる人だけじゃなくて、うん、私たち電気使ってる全員の問題じゃないかなと思うんですけど、
そうです、おっしゃる通りですね。
そうなんですね。それが私もこうやってね微力ながら、自分の番組で取り上げてる理由なんですけど、マガリさん自身はもうかなりの精力的にこう全国の太陽光発電所を巡ったりとか、それをまたツイッターなどでアップしたり、講演をされたりしてると思うんですけど、それを始めようと思ったきっかけっていうのはどういったところにありますか。
まずはですねやはり、台風じゃない風で飛び散ったりとか土砂崩れを起こしたりとかいうのをニュースで見て、なんという手抜きなんだと、
まあ、そうですよね、風が吹いたぐらいで飛んでしまったらね、
単管パイプというよく工場、ビルとか作る時の足場に使うような仮設の鉄パイプですね、あれを使って太陽光パネルの画台にする、組んでそれにただ乗せるだけ、中にはもう針金でそれ結んでるだけっていうのありますので、いやこれはまた風で飛び散るぞと。
そうですよね、はい、だって太陽光パネル自体はそんなに重たいものではないんですか。
15キロぐらいあります。
そうなんですか。15キロあるものが飛んできたら
15キロあるのと、あと全面強化ガラスで、その周りが、アルミニウムとか、金属の四角いもので囲まれてる。だからそれ飛んできて、角が当たったら、人に当たったら怪我しますし、
そうですね、打ちどころが悪いと ね、本当に危ないですよ。大怪我とかね、場合によっては死亡事故につながってしまうようなものですよね、で去年も結構その台風で太陽光パネルが飛んできたみたいなものが ね、ネット上に上がってて、私もすごく、心配したんですけど、太陽光パネルって発電機じゃないですか、そういったものが飛んできて感電するんじゃないかって心配している人もいるんですけど、
それは条件が揃えば感電しますね。
そうですよね、壊れているものはってことですよね、
壊れてても、なんと言いますかね、電線が2本出てるんですけども、その電線2本出てるところにスイッチが何もついてないんですね。だからどっかオフにしようとしてもオフにするところがない、だから光が当たり続けば発電もし続ける。
そうですよね、はい、あれは一応こう電力 の、 その、ね、は落ちるかもしれないですけど、曇りの日も発電してるんですよね。
す、ええ、
夜間は、
よっぽど真っ暗じゃないとゼロにならないです。
あ、ゼロにはならない、そうですよね、やっぱ何かしらの、ね、光が当たれば。
月明かりでも結構何ボルト出てますので。
本当ですか、
はい、
月明かりパネルみたいな感じになっちゃうってことですかね。
びっくりしますよ、はい、
あのくらいの、ね、夜の真っ暗の中でも発電するんですね、あとその火災の時とかもそのよく言われるのが、お水をかけるとその、ね、場合によっては感電してしまうということも聞くんですけど、やっぱりそれも本当ですかね。
まず海外でそこが心配になってというか問題になったんですが、消防士が実際感電したんですね。
あ、そういう事故があるんですね。
事故があって、その影響で、ドイツとかアメリカの一部の州では太陽光パネルが乗っかってる家が火災になっても水をかけるなと、消火活動をするなという
思い出のものが全部燃えちゃうじゃないですか。
ね、そういう規制ができたぐらいですから、
そしたら消火剤をまくとかそういう、
そうですね、水の巻き方を変えるというやり方あります。今一気に水を吹き出すんじゃなくて細切れに出せば、 水は電気通しますんで。
そうですよね、はい、そうするとこうやっぱ普通に、まあ、なかなかね素人ではちょっともし自分の家の屋根が燃えても、うん、むやみにお水をかけると危ないっていうことですね。消防署に連絡しなければいけないけど、はい、ちょっと大変ですね。
そうですね。
まあその民家とかでももちろん大変だと思うんですけど、うん、山もねそれこそ山火事とかあった時にどうなるんだろうっていう、
まあ、疑わしい山林火災は実際ありますんで、他に火の気がないあるとすれば太陽光パネルだというなのがありますんで、でも大体分かんないんですね。何かの原因で燃えて、太陽光パネルが被害を受けたという判定も焼け跡見るとできちゃうので、はい、だからそこはまだ太陽光パネルのせいで山火事になったっていうのは日本ではまだ聞いてないですね。
聞いたことはないけど、はい、まあ、可能性としてはありますよね。あと管理している人が常駐してれば、ね、いいですけどね。
ほとんど常駐してないですね。
そうですね、無人ですね。それはちょっとね何かあった時に大変ですよね。
そうですね、千葉県であったのは、朝煙が出てると、まあ、ご近所の人が気づいて、で消防車や警察が来たんですけども、これは火災の原因は何だろうと言ったら泥棒のせいだったんですね。泥棒が電線を切断して その切断してたところから火花が出て、それで火災になったと。
そうなんですね。
で夜泥棒入りますんで夜は火花出ないんですよ。で朝っていうことは日が昇ってきて発電を開始して火花が出て煙が出ました。
そうなんですね。そんなこともあるんです ね、
はい、ありますね。
なんかちょっと聞けば聞くほど恐ろしいなとか思ったりするんですけど、まあ、もちろん正しく使えばいい面もあると思うんですよね、はい、なんかそのちょっと、まあ、太陽光パネルのいい面というか、うん、こういうふうに使うといいよっていうようなことも
あれば。そうですね、私電卓カード電卓持ってきたんですけど、今電卓ってほとんどソーラーの
ついてます
よね。ついてるんですね、小型の、で電卓の電池変えるって人は今いないと思います。
いないですね、まあ、電池付きのが売ってる、まあ、売ってるのかもしれないですけど見ないですね。
もう原理的にはこういうものと一緒なんですね。ここに太陽電池セルっていうものがあって、光を受けてでそこでプラスマイナスが発生して、それを電気として取り出すと、なんか原理は一緒なんですよね。だからその電気現象としてはもうすごい技術だと思います。
そうですよね、太陽光なのでね、なんかまあただというか、
そうですね、
発電に置けてはただですね。
あとは何にもつなげなくていい、独立してエネルギーができる、で光はまあ飛んできますので、空中飛んできますので。
そうですよね、
だからよく人工衛星も太陽光パネル確実についてますのでね。
ああそうなんですね、
はい、電線つなぐわけにはいかないから、
そういった形での使い方だといいです ね、 ですね。確かに聞くとそういうのだとどんどん、ね、はい、作そういう製品を、ね、どんどん作って開発してほしいなと思います ね、 ですね、はい、で逆にこう問題点というのは、
だから要はそうやって作ったプラスマイナスの電気を今度コンセントのような電気に変えるためには工夫が必要で、ちょっと電気って言っても性質が違うんですね。まあ太陽電池が作る電気っていうのはプラスとマイナス、まあ、乾電池みたいにプラスとマイナスが、でもコンセント2つ穴があってもどっちがプラスマイナス言わないですよね。
そうですね、
だからプラスマイナスのない電気とある電気があって、太陽光パネルはプラスマイナスのある電気なんですね。それをない電気に変換しなくちゃいけない。
その変換するにはどうするんですか？は
い、変換するにはパワーコンディショナーという変換する機械を途中に入れて変換させないといけないんですね。でそのパワーコンディショナーは、まあ、無理強引に変換させるもんだからいろんな問題が発生すると。
そうなんですね、
はい、
具体的にはどんな問題が発生しますかね？
そうですね、まあ、いくつかあるんですけどノイズの問題があります。
そうなんですね、はい、じゃあちょっとそのノイズも今日用意してくださったということ で、
まずは人間の耳でも聞こえるノイズ、
あんまりいい音ではないんですけど、これ放送事故じゃないんですけどちょっと一旦聞いていただきます、はいはい、
のどかなところに設置されているソーラーですね、
はい、ウグイスの声が、
はい、
カラスの声も聞こえてきましたね、
はい、うん、すでに今背後に聞こえてますね。
あ、これがそうですか。
キーっていう、
ええええ、
はい、これですね。
あ、これがその変換する機械の
太陽光パネルの下に設置されている、うん、このパワーコンディショナーから、
これを私が喋ってます、現地で
発生しています、
はい、
うん、間近で人間の耳から聞こえるほどのこういう音が聞こえています。
ビーっていう音ですね。
実際にこのくらいの音で、
やっぱりマイクとかスピーカーの加減があるんですけど、結構大きいと思います。
あ、なんかちょっと不愉快な音ですよね。
そうですね。
うん、
これ、まあ、あの動画で撮ったんですけども、その防音シートというのが前に囲まれてて、それを超えて聞こえてくる音ですね。
これ防音シートをしてるのにもかかわらず聞こえてくるんですか。
そうです。はい、で今ちょっと離れてる、離
れて、ここに少し聞こえますね。
老人施設があります、うん、ここまで音が聞こえます、
うん、先ほどほどではないけどちょっと聞こえてます
ね。そうですね、
うん、これは、常にその太陽光発電が起きている時間帯ですかね。昼間聞こえてくるということですね。
そうですね、あの太陽光発電は日没し、うん、日の出ですね、日の出で太陽が出て、ある程度の光の量になったら、これはもうかなり近づいたことです。
あ、そうですね、
はい、で日没まで発電、はい、
聞こえてくるんですね。でもこれは毎日だとちょっと近くに住んでる方とか、
そうですね、
ちょっとたまったもんじゃないなと、
老人ホームの方はこの音が、今の季節だともう5時頃から発電開始しますので。
あ、そうですよね、
早いですね。まだ寝ていらっしゃる時間なんですね。あ、寝ている時にこの音がすると、
はい、あ、なるほどですね、はい、こういったことをいつも、まあ、取材というか、
そうですね、現地で確認します。
確認してますよね、
はい、
そうなんですね。
あと人間の耳に聞こえないノイズも出てます。
うん、
あの電波障害を及ぼすノイズですね。
そうですね、よくあの、ね、太陽光発電所がある近くを、ね、車で通るとそのカーラジオが聞こえなくなるっていう話は、まあ、そうですね、あの、あちこちからちょっと報告として上がってるんですけど、はい、それはやっぱり、太陽光パネルの影響があるということなんですね、はい、あの
組み合わせですね。あの太陽光パネルが、枚数が多ければ多いほど、要はアンテナ、パラボラアンテナのような役目をして、空中飛び交ってるいろんな電波飛び交ってますので、それを受け止めて、でパワーコンディショナーに集めて、でパワーコンディショナーがそれを増幅させてしまうと。
あ、
はい、増幅させて変換して、でさらに空中 を飛び散らせることもあるし、普通の電線、電柱の上の電線に伝わって、そこから飛び散らせるっていうのはありますね。
そうなんですね、はい、こう目に見えることではないけど、ちょっと音で感じたりとか、敏感な人はもしかしたらちょっと体でもこういう振動とか、
まあそうですね、気になりますね。あの不眠症になる方もいらっしゃいますし、で、あとやっぱり、今携帯はあんまり言われないですけども、あのペースメーカーとかそういう医療機器使っている方は空中のそういう電波障害にかなり敏感というか、気をつけないといけない。
そうですよね、はい、もう生命に関わってくることですから ね、はい、じゃあやっぱ太陽光発電所の近くにはそういった方は住めないというか、住まない方が無難かなという感じはしますね。
これはまだ科学的に実証されてないんですけども、電気事業法の中では、発電所は、周囲に、電気的磁気的影響を及ぼしてはならないという条文があるんですけど、それ条文はあるだけで、それを実証して現地で確かめるという組織がないんです。
ああ、そうなんですね、はい、そしたらもう実質的に野放しという感じですかね。
苦情を言っても、いやこれはうちのせいじゃないよと、
あ、
そう言われることが多いんですね。
そうなんですね、はい、まあ、そういった時はもうなかなか対処の仕方がないんですかね。
あの対処してくれたところもあります。
あ、
やっぱり隣に飲食店があって、太陽光発電が、まあ、スタートしたその日にノイズがひどくて、で、隣で何かやってるの、まあ、あれがもう原因だっていうことで、もう怒鳴り込んでいって、 お前ら何して
るの。そうなんですね、怒鳴り込まないといけない
か。でそれで調べたらかなりのノイズだったんで、で、まあ、対処したっていう例もありますけど。
そうなんですね、ただそれはこう、ね、業者さんが、ね、まあ、良心的だったということですよね、まあ、
対応してくれるところでしたね。
でもこう全国各地でこう聞く話によると、その地元の事業者がやってるところが意外と少なくて、よそから来た事業者がやってたりすると、なんかこう連絡してもなんかまともに対応してくれないんじゃないかっていう、まあ実際対応してもらってないっていうこともねよく聞くんですけど、なかなかそこら辺やっぱ難しいですね。
そうですね、北海道であった例ではですね、北海道で、まあ、あそこ雪が降るんで雪で壊れちゃうんですね。
あ、重さがね、
だから11月頃の雪で壊れて、であの来てくれって言ってもその工事会社が本州の工事会社で、
ああ
もうすぐ行きます行きますって言っても実際来たのは春になってから。
あ、そうなんですね。一冬超えちゃったかみたいな。
そう、超えちゃったんですね。
まあ、その間にね、やっぱり皆さん周辺の方はやっぱ不安 ね、何が起きるかわからないじゃないですか。です、ね、発電機なので不安な、ね、なんか日々を過ごさないといけないっていうのが、ね、ありますよね。実際全国何箇所ぐらい行かれてますか。
あ、ちょっと数えきれないです ね、
そうですよね、
まあ、自分の、まあまあ、フォルダーに写真をいっぱい撮ってるんでそれを数えるしかないですけど、まあ、沖縄以外は行ってますね。
ってことはもう、はい、ほぼ全国で。
そうですね、離島以外は行ってますね。
ことですよね、太陽光発電所が、
まあ、あと都心にはありませんので。
あ、そうですね、
東京大阪にはありませんので。
東京も日野市ですかね。あ、
日野市、日の出町ですね。
日の出町ですね。
日の出の方行きましたね。あ、そこも東京都ですね。そこもひどいです、役場の目の前。
そうですね、ちょっと私も、はい、曲さんの写真を見せてもらって、こんなのがなんかこの日本にというか。
そうですね、
なんかちょっとびっくりしましたね、
あそこも 雨が降ると敷地に降った雨が泥水になって近くの民家の方に流れてくると、はい、
そうですね、だからこう必ずしもそのメガソーラー、私はこうメガソーラーに関わってるんですけど、メガソーラーだけじゃなくて小規模であっても民家の近くでそのねノイズが出たり反射光があったりとか、
ありますね、
その地元の裏山になんかとんでもないこう山を削ってっていうようなことが起きてるってことですよね。
はいはい、そうですね。だまあ私電気の技術者なんで電気的トラブルも見るんですが、やっぱり現場行くと、まあ土木建設上の問題も目の当たりにしますね。その土砂崩れになりそうだとか、まあ、去年あった山陽新幹線止めちゃったのも あれも建築上の問題、土木
そうですよ、ね、
斜めのところに、地面固めずに鉄パイプを刺しただけで施工して
そうです、子供でも分かりそうな感じですけどね。なんかそういう工事をやってでも儲かるものなんですかね。
あ、そうですね、まあ、今やろうとする人は儲からないと思いますけども、このスタートした時は、買取価格っていうのが40円から始まって、かなりこれは儲かる数字なんですね。
あ、そうなんですね、
それが年々下がってきて、まあ、今はもう20円、落ちてますので、今からやって儲かるってことはよっぽどなんかひどいか、なんかしないとダメですけど、
ね、要は結局そのコストを安く上げるって方がいいってことは、ね、結局手抜き工事とかそういうことを誘発してしまう可能性もあるっていうことですよね。
そうですね、やっぱり土地がどういう土地かによって施工費って大きく変わりますので、もう平べったくて日の当たりのいい日がよく当たるところっていうのはもうあまりないんですね。
そうですよね、それでこう山にね作って、まあ、山に作るから、まあ、土砂崩れが起きて、川にその土砂が流れて海が汚れるっていう、こう自然の循環を壊してしまうっていうのがね、本当に問題だと思いますね。あとそのツイッターでいろいろ発信されていると思うんですけど、どのような反応がありますか。
そうですね、私本名で、アカウント作ってますんで、なんていうかな、私自身家の近所にソーラーがあって困ってるっていうことはないんですけども、まあ、困ってる人っていうのは自分の名前出せない人が多いですね。
あ、要はもう、そうですよね、
家が人質になっているようなもんで、もし文句言うようなものなら、
ね、何かあったら ね
嫌がらせとか、やっぱりそういう方がいらっしゃるんですよね。
そうですよね。
でまあ、私が本名でやるのはまずはその信憑性を高めたい、ガセじゃないよと。
そうですね、それと私がやってますと、
それとあと、私へのアクセスがしやすい。
ああ、そうですね、どの人かっていうのがね、本名を出すことで分かりますね。
それで実際アプローチしてくる方もいらっしゃいますし、あとマスメディアの方も結構もう名指しで、アプローチしてくださるんで、そこで、まあ、要は情報交換になるんですね。
そうですね、はい、今まあ確かに少しずつメディアも、ね、こう注目して、
ね、そうですね、はい、
取材が入ってますけど、まだなかなかでも、ね、メガソーラーは止まらない状況なので、まあ、私もこう引き続き、ね、ここで活動していきたいなと思ってるんですけど、曲がりさん的には今後はどんな活動していこうと思ってますか？
そうですね、やっぱり法律的に今から急に厳しくするということはできないので、せめて地元自治体、都道府県、あと市町村のレベルで、まあ、条例作ったりガイドライン作ったりの、まあ、お手伝いしたりとか、まあ、作るのは当然議会が作るんですけども、やっぱり住民の後押しがないと作れませんの で、
そうですね、
住民の方々に情報提供とか、あと、まあ、やっぱりそのどういう作り方をしたらいいのかとか、そういうことの、まあ、縁の下の力持ちになれたらいいかなと思ってます ね、
そうですね。結構全国各地で講演もされてたりしますかね？
ほとんどが電気技術者向きです。プロ向きで、プロも、まあ、最近そのソーラーなんかも仕事でやりたくないよっていう人が多いんですよ。
そうですね、
関わって責任を負ったりとか、そういうのあるの嫌なので、まあ、私なんかもうひどいところは逃げろって言ってるんですけど
そうですね、
ちゃんとやろうとしてる事業者と一緒に仕事するんだったらいいよと、
まあ、そ
の
そうですね、
そのまあ目の付けどころを、まあ、ポイントを抑えて、まあ、レクチャーするとか、はい、
そうですね、もちろんこう私たちも、ね、頑張って活動はするし、もう地域の方っていうのはもう切実な、ね、生活に密着する問題なので、活動されてると思うんですけど、やっぱり専門家の立場に立った方がこれはおかしいということをはっきり言ってくれるっていうのはすごく心強いと思うし、ぜひね、曲がりさんに続く方がね、たくさん出てきてほしいなとも思ってるんですけど、ツイッターを通して、ね、その困ってる方が連絡しても良いものなんでしょうか？
もう全然 OK です。実際それで私出向いて、調べたこともありますし、これはひどいと、やっぱり SOS の声を上げたくて上げられない方いらっしゃるんですね。
そうですよね、はい、もう本当にこうね、メガソーラークラスになると、地域の方がまあ集団でっていうことはできるんですけど、個人宅になると本当に個人の問題と勘違いされ、これ本当は勘違いなんですけど、そう思われてしまうのでね、そういう方はぜひさとこジャパンか、もしくは曲がりさんのツイッターに直接ね連絡ください。まあ、私のブログにも曲がりさんのツイッターのアドレスを載せておきますので、ぜひ曲がりさんも大変かと思いますけど、みんなのために、はい、力を貸してください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではエンディングに行きたいと思います。はい、それではエンディングです。今日は本当にありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました、はい、
最後にこれをこの放送を聞いている方にメッセージをいただけますか？
そうですね、聞いている方の中には、まあ、自分は関係ないやっていう方いらっしゃるかもしれないですけども、さっき賦課金っていう話が出てきましたけども、皆さん関係してます。
そうですね、電気代に払ってますから、
はい、だから自分の使ってる電気が実は人を困らしてるかもしれないと、そういうことにちょっと気を向けていただけたらなと思います。
はい、それではまたぜひさとこジャパンにもまた来ていろんなお話をしていただけたらと思います。
こちらこそ、は
い、これからもよろしくお願いいたします。はい、それでは麻生優作さんのプロローグを聞きながらお別れです。リスナーの皆様、おやすみなさい。
例えばこんな曇り空描き出す思い